お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアの保健衛生当局は、子どもたちが COVID-19 に関係する稀な症状の影響を受ける恐れがあるのを心配する親たちを安心させようとしています。アメリカ当局はニューヨークで3人の子どもが死亡した後警告を出しましたが、このケースはイギリス、イタリア、フランスでも報告されました。しかしオーストラリアではその後報告されたケースはありません。ルカ・ムスカ君13歳はロンドンの病院に2週間入院した後ついに退院します。彼は COVID-19 に関係する新しい未知の病気と診断されましたが、快方へ向かっています。父親のダンさんは、彼の症状は大変重かったので4日間集中治療さえも受けたと述べました。
used to have a high temperature.
よく40度以上の熱を出していました。大変力なく、エネルギーもなく、よくたくさん汗をかいていました。大変怖がっていました。父親はこのように述べました。ルカ君は再び家族と一緒に過ごせて大変興奮しています。一番寂しかったのは、お母さんや妹と家にいられないことです。ルカ君でした。イギリスでは感染ケースの数が増え続ける中、医師たちは発熱や発疹、腹部の痛みなどに注意を払うよう言われています。それは川崎病や中毒シンドロームに例えられ、今や小児マルチシステム炎症シンドロームと呼ばれています。その原因はまだ分かっていませんが、 COVID-19 のような感染症に対する反応が引き金になっているものと見られています。ロンドンのインペリアルカレッジのマイケル・レビン博士は次のように説明しています。時々免疫システムが過剰反応をすると、あらゆる種類の化学物質を血液の中に放出しますが、それが炎症を起こします。ですから免疫システムが体を守るのではなく、害を及ぼし始めます。レビン博士はこのように述べました。コロナウイルスで最も被害の大きかった国の一つだったイタリアでも、この病気のケースが急増したことが報告されました。イギリスの医学ジャーナル、ザ・ランセットに掲載された新しい研究で、研究者たちは2ヶ月以内に10人の子どもがこのシンドロームでベルガモ病院に入院したことを発見しました。そしてそのうちの8人が COVID-19 の検査で陽性でした。これらの10人は普通の川崎病の患者より年上で、より重症になる傾向がありました。また6人には心臓に合併症がありました。これまでの5年間でイタリアの医師たちが見たこのシンドロームの子どもはわずか19人でした。フランスも今警鐘を鳴らしています。そこの医師たちはわずか1週間で17人の子どもがパリの病院に入院したと言っています。しかし報告されたケースの大部分はアメリカです。ルイジアナ州のジュリエット・デイリーさん12歳は大変重症で心臓発作を起こしました。痛みが強くて本当に何もできないような感じでした。デイリーさんはこのように述べました。アメリカのいくつかの州では今このシンドロームのケースが報告され、今後数週間にわたってさらに報告があるものとみられています。オレゴン州の救急内科医エスター・チュー医師は、患者と医師が共に心配していると述べました。この病気の子どもがいて一部は死に至る合併症になっているのは、社会として我々が見ていられないことだと思います。チュー医師はこのように述べました。最悪のクラスターは100人以上の子どもがこの病気と関係していて、3人が死亡したニューヨークにある模様です。それはニューヨーク州のアンドリュー・クモー知事が医師たちに新しいアドバイスを出すきっかけとなりました。
ニューヨーク州は
ニューヨーク州は今日、ヘルスケアプロフェッショナルがこのシンドロームを隔離して限定し識別し、その検査をするために国中で初めてのクライテリアをオンラインに掲載しました。クモ知事はこのように述べました。オーストラリアではこのシンドロームはまだ一切記録されていません。オーストラリアのチーフメディカルオフィサーブレンダン・マーフィ氏は、オーストラリアの COVID-19 の取り扱いや大変少ない感染数はそれが起きる可能性が小さいことを意味していると述べました。これは極めて稀で、子どもの感染数が大変少ないことを前提とすると、オーストラリアではおそらく見られそうもありません。この病気にこのウイルスがどのように関係するかまだはっきりしていませんが、それは極めて稀です。マーフ氏はこのように述べました。シドニー大学の感染症専門家ロバート・ブーイ教授は、オーストラリアで少数のケースが出るものと見ているが、ずっと先のことだと述べました。問題は規制の緩和で第2波があった場合、それは本当に心配ですが、2回目のピークはもっと大きいだろうということです。そしてそれには子どもが含まれるでしょう。そしてその後、我々は少数のサンプルを得る可能性があるでしょう。しかし、ブイ教授は、オーストラリアのヘルスプロフェッショナルは、それらが増えた場合、どんなケースにも対処する用意があると述べました。適切な治療があるので、このシンドロームを見つけて素早く行動するために、我々は小児科医や集中治療医を教育しています。我々は本当に十分に用意ができています。我々は準備されており、我々はチーフメディカルオフィサーと一緒に働いています。ブイ教授はこのように述べました。なお、日本語のコロナウイルスの最新情報は、sbs.com.au/coronavirus をご覧ください。以上、SBS ニュースのアメリア・ダンのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。